それでは今週もご一緒に御言葉をいただいていきたいと思いますが、今先週の御言葉皆さん覚えていらっしゃいますか。先週はヨハネの手紙第1の5章14節でした。長いところですので、その前半だけもう一度みんなで覚えていきたいと思います。3、はい、何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださる。アメン。もう一度いきましょう。何事でも神の御心に従って願うなら神は聞いてくださる。アメン。お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にあなたはあなたの御心、主が、神が祈っておられることを私たちが共に祈っていくときに、それを本当に実現させてくださいます。その通りに、あなたの約束の通りに答えてくださるお方です。求めよ、叩け、探せとおっしゃいました。私たちは今あなたの胸を叩いて、そして共にその扉が開かれて行く道を歩んでまいります。神様、今この状況の中で山の中にある方々をあなたは癒してください。また本当に経済的に厳しい中にある方々、これから仕事や生活もどうしていこうかという方々を本当にあなたの道を歩ませてください。そして神様、本当にいろんな不安を抱えている方々、生活様式が変わって、なかなか慣れない私たちに平安と確信をお与えください。何よりもこうして今日今共にそれぞれの場所ですけれども、心一つにして礼拝で一つになっていく私たち、どこまでもあなたと一つに歩めますように、これからお祈りいたします。あなたはイスラエルも国々も癒してくださり、体を癒すだけでなく、本当に私たちの魂と霊を神様あなたと一つにしてくださいます。主の霊を私たちがいただき、喜びあふれて、聖霊様は礼拝を捧げさせてくださるお方ですから、私たちがあなたを見上げて今週も共に歩み出すことができます。そのあなたの御言葉と約束を今しっかりといただいてまいります。どうぞお語りください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。はい、それでは今週の御言葉ですね、最初にご一緒に歌った賛美歌の歌詞そのものですから、今週は覚えやすいと思います。ご一緒に詩編103編の2節読んでいきましょう。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。アメン。もう一度。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。アメン。私たちすぐに、いろんなことを神様してくださったこと、良いことを忘れてしまいがちですけども、そして、何か誰かにされたこと、自分がしてしまった良くないことをいつまでも覚えて、それで悔やんでいたりすることがありますけれども、でも今自分の魂に向かって、語りかけて、呼びかけていきましょう。もう一度、もう覚えた方は見ないでいけると思います。3、はい。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。アメン。今この外出自粛の中で、緊急事態の宣言の中で、本当に、大変なこともいろいろあると思いますけど、皆さん、良いことが思い出されたり、気づかされたり、また新たに発見したり、たくさんあると思います。ぜひ、この宣言、もうすぐ神奈川も終わっていくかもしれませんけれども、と本当に願っていますけれども、でもその良いことは私たち忘れることなく、本当に主と共に主に感謝を捧げていきたいと思います。さあ、今週のメッセージはですね、マルコ2章の後半ですけれども、こういうタイトルです。ご一緒に読んでください。花婿イエス様おめでとう。もう一度お願いします。花婿イエス様おめでとう。はい、まあ、おめでたいタイトルですけれども、まあ、今ですね、なかなかこういう、こうみんなが集まれない時期ですので、この、結婚式 なども延期になったり、あるいはまあ、この間私の友人の牧師の教会ではこの礼拝の中でこのネット中継で結婚の誓約だけをしたとか、そういう話も聞きました。でも私たちはですね、結婚というのはこの地上のこと夫婦のことだけではありません。それはこのイエス様と主の民が教会が一つに結ばれていくこと、これを喜んでいく、それを表していくものなわけですね。これ例え結婚に例えたのではなくて、結婚が、夫婦というものがそもそも神と人が一つに一体とされていくと、もともとそうなんだということを表していくものなわけですね。さあ花婿イエス様おめでとう、実際に、今日はその婚礼の話が出てきますけれども、こういう言葉ですね。マルコ2章の先週17節まで来ました。まあレビの家にイエス様が、一緒に食事をして、罪人主税人たちと一緒に食事をしていた。でも、それで、まあ学者たちからそのこといろいろ言われ、たりしましたけれども、でもイエス様が、私は、罪人を招くために来たんだ、まあ、そう言われましたね。その続きです。18節の途中からいきます。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちはこの断食をしていたって言うんですね。断食をしていた。で、人々はイエスのもとに来ていた。なぜあなたの弟子たちは断食をしないんですか。でイエス様は彼らに言われました。花婿に付き添う友人たちは花婿が一緒にいる間は断食できないんです。しかし彼らから花婿が取り去られる日が来ます。花婿いなくなっちゃいましたね。その日には断食をします。誰も真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしません。そんなことをすれば継ぎ切れが新しい、衣を新しいものが古いものを引き裂いて破れはもっとひどくなってしまいます。また誰もこの新しい、ブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすればこのブドウ酒がですね、新しい、ブドウ酒がですね、皮袋を引き裂いてブドウ酒も皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものです。まあ、イエス様はそういう話をされたんですね。そして続いてこのある安息日の出来事です。イエス様が麦畑を通っておられました。その時弟子たちはこの道を進みながら穂を摘み始めたんですね。麦の穂を摘んでいます。するとパリサイ人たちがイエスに言いました。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするんですか。でイエスは言われました。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないんですか。そして言われました。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。さあここまでですけれども、先週の続きですね。このレビの家からずっと食べる食べないっていう話が続くんですね。レビの家でイエス様はみんなと一緒に食事をしていた。で一方でこのバプテスマのヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちはこの断食をよくしていたんですね。まあ当時この断食というのは、まあ聖書に 書かれているものもありますけれども、でもそれにプラスアルファして自分たちがより神様にこの心を向けていくために、祈りに専念するために、例えば週の火曜日と金曜日とかですね、この2日、週2日は断食をするとか、まあそういう人たちがこういたんですね。まあそれによって、そうでない一般の人たちと自分たちはまあ違うんだって、まあ別にその威張るために、選ぶるためにやってたわけではないでしょうけど、もちろんこの祈りを捧げていくんでしょうけども、中にはですね、この断食をしていると、まあ自分はこの真面目にやってる、まあ、いい信者だと、弟子だという、そういう思いがこの来たりすることがあるんでしょうね。まあ、今ちょうどムスリム、イスラム教徒の人たちはこの1ヶ月間ラマダンということで、この、まあ、月のですね、新月から、また、30日の間は今週の土曜日までですね、断食月をしています。まあ、断食といっても、この日が出ている間は食事を取らないと、まあ、朝早く、夜が明ける前に食べて、昼間はこの、熱心な人はですね、本当に水も一滴も飲まない。そしてでも日が暮れると、その分みんなで、まあ、ご馳走を食べるんですね。ですから断食が何かこの苦しい時というよりも、まあ、夜家族でご馳走を食べられる時だということで、まあ、楽しみにしている人もいると聞きます。まあ、でもこの特に1年のうちでこの1ヶ月は集中的に祈りが捧げられていくんですね。ですからそれに合わせてこの私クリスチャンたちもこの時に、イエス様が触れてくださるようにということで取りなしに乗っていく人たちが世界中にたくさんいます。まあ、私たちの教会にもね、ガイドブックが送られてきて、今それを一緒に祈っておられる方もいらっしゃると思います。まあ、私もそれに参加しているんですけれども、まあ、昼間だけこう食事を抜いてみたりで、その時にこの祈りを捧げたりするんですけれども、まあ、でも夜その分倍食べたりしてですね、何なんだろうとか思ったりすることもあります。まあ、でもこの断食を、まあ、している人たちの思いと、またしていない人たちの思いっていうのがなんとなくこう自分でも少し感じられる時あるんですね。私たちはその食べる食べないで、食べること、また食べないことで神を礼拝する、神の御言葉に従っていく、神様を大切にして、また祈りの時時間を割いていく、まあ、そういうことが、また食べる食べないこと自体がこの礼拝だということもありますね。でも逆に、食べること食べないことで、誰か他の人を裁いてしまったり、あるいは自分が、神様に対してこの礼拝を捧げることが難しくて、そして罪に陥ってしまったりすることがあります。さあ、まあ、今日は食べるということがテーマです。まあ、麦畑でもね、この食べるっていうことが出てきましたから、ずっと食べることなんですけども、そもそもこの食べるっていうことはでも大切なことなんですね。また食べないことも大切なことです。私たちが神様から最初にいただいた御言葉の約束、命令は何かというと、創世記の2章にこうあるんですね。16節、神である主は人に命じられた、アダムですね、あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない、その木から食べると時あなたは必ず死ぬっていうんですね。神様くださったエデンの園のどの木からでも食べていい、食べることでこの神様のこの恵みと祝福をいただいていくんですね。食べることで神様の命をいただいていく。しかしある木からは食べない、ある木の実は食べないということで神様の御言葉に従っていく。これ食べること食べないことどっちかじゃなくて、その両方セットで神様を礼拝していく、従っていくことなわけです。イスラエルの民がエジプトに400年、 奴隷生活していて、そこから導き出されて神様が出エジプトさせてくださったとき、こう言われました。主はエジプトの地でモーセとアロンに言われた、その夜羊の肉を食べる、それを火で焼いて種なしパンと煮がなを添えて食べなければならない。もう食べなきゃいけないって言うんですね。しかも急いで食べる。これは主への杉越の生贄である。そしてその後もずっとこの杉越の祭りを祝っていく。でもこの時はじゃあ、家族で羊を食べる、煮がなを食べる、種なしパンを食べるありますけれども、でも逆に、普段食べているこの種、まあパンを膨らますイースト菌を入れたものは食べないんですね。徹底的に、ですから家中掃除をして、パン種が家に残ってないようにするぐらいです。これも食べることで神様が救ってくださったことを覚え続ける。またこの、罪が膨らんでいくことを表すパン種は、種の入ったパンは食べないことで、この神様が罪から解放してくださったこと、清められたことを覚えていく。食べること食べないことなんですね。じゃあ断食についてはどうでしょうか。ゼカリア書の8章で、主がこう言われたとあります。万軍の主はこう言われる。4月の断食、5月の断食、7月、10月の断食はユダの家にとって楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となるというんですね。まあ、これはエジプトからだけで、このバビロンに捕囚されたイスラエルの民が、でもそこから70年時が満ちて帰ってきて、そして、そのことも覚え続ける、ただですね、苦しかったことを覚えるというんじゃなくて、神様がこの罪のゆえに私たちが苦しみに陥った、でも散らされたけども、また呼び集めてくださった、また約束の地に戻ってこられたということを、普段何にも変わらないライフスタイルが、生活が変わらないと、私たちは何かを覚えたりすること難しいですから、これをこの定期的に断食をすることで覚えていくんですね。じゃあそれは食べられなくて辛いことなのか、昔の苦々しいことが思い出されて苦しいことなのかではなくて、ユダの家にとって楽しみとなり、喜びとなり、嬉しい礼祭となるって言うんですね。断食も楽しみ喜びで、お祭りの礼拝なんだということです。でイエス様はじゃあ断食についてどう言われたか、マタイの福音書でこの三条の説教の中で言われてますね。これ施しとか祈りと並んで断食のことに触れられました。あなた方が断食をするときにはと言いますから、ヨハネの弟子たちやパリサイ人たちもしていたわけですね。でもイエス様の弟子たちにこう言われたんですね。あなた方が断食をするときには、偽善者たちのように暗い顔をしてはいけません。彼らは断食をしている人がことが人に見えるように顔をやつれさせるのです。まことにあなた方に言います。彼らはすでに自分の報いを受けているのです。まあ、見せるためじゃないって言うんですね。続いてこう言われました。断食するときには頭に油を塗り、顔を洗いなさい。それは断食していることが人にではなく、隠れたところにおられるあなたの父に見えるようにするためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父が報いてくださいます。断食は神様にこの捧げていく隠れた礼拝なんだと言うんですね。ですからイエス様もこの断食を否定したわけではありません。断食なんか意味ないとか、時代遅れだとか、そういうことをおっしゃってるんじゃないですね。大切な礼拝だと。でも人に見せたり、何か自分はすごいけどあいつらはダメだとか、そういうためのものじゃないって言うんですね。またイエス様が後にこう言われました。ヨハネが来て食べもせず飲みもしない、つまり、ヨハネと弟子たちが断食をしていると、この学者たちがこの人は悪霊に疲れていると人々が言うと、逆に人の子、ご自分のことですね、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だって言うんだ。つまりですね、断食食べなくても、このそれは何か熱心な礼拝というよりも、何かこの悪霊に たぶらかされてるんだと、まあ、そういうふうに言うわけですね。自分たちとなんか違う礼拝をしている人たち、ヨハネと弟子たちが断食で礼拝していると、なんだあれは悪霊の仕業だっていう。でも逆に、自分たちがこの断食モードに入っている時に、もう食べて飲んで、いる人、イエス様たちがいるとですね、大酒飲みだ、罪人の仲間だと言って非難するっていうんですね。私たちはとかく食べること食べないことで一緒に神を礼拝するよりも互いをこの裁き合ってしまうことになりがちなんですね。まあ、今ステイホームが長くなって皆さんお家で、家族の、まあ、元々ね家で家族と食べたりっていうのはそういうもんなんでしょうけども、まあ、普段これまでは得てしてバラバラだったりするところがですね、一緒に食べることが増えてきて、でもそれが嬉しいことならいいわけですけども、なんかそのことでこういろんなことを思っちゃったりすることがあるかもしれませんよね。まあ、でもそれは神の家族、教会の中でもあったんですね。初代教会、このイエス様が、まあ、今週の木曜日が、昇天日ですね。イエス様が復活から40日でこの天に、昇られた記念の日ですね。まあ、その後10日間祈って聖霊が下って教会が始まっていきました。でもやがてこの、ヘブライ語を話すこのユダヤ人クリスチャンたちと、またヘブライ語を話さない、ギリシャ語を話すこのユダヤ人クリスチャンたちの間で食べ物のことでいろんなコミュニケーションが取れなくなっていく、情報格差があったりしてですね、ヘブル語わかんない人たちはこの食事が出るのに遅れてしまったり、食べ物食べられなかったりといろんなことがあったんです。でそのうちに今度はそのユダヤ人、それはどちらもユダヤ人の話でしたけども、その異邦人も救われていった。律法を知らない、神様の契約約束を知らなかったけれども、でもイエスが神であり救い主だと言って信仰に入っていく、そういうクリスチャンたち増えていくんですね。そうすると割礼も受けてない、また律法も知らない、当然安息日も礼拝したこともない。いや、そういう人でどう一緒に礼拝できるか。その中でも特に食べ物のことが、神様からこれを食べないことで聖なる民として礼拝しようと言われたユダヤ人、イスラエルの民にとっては、どうしても受け付けられなかったりするんですね。異邦人ので救われた人たちもユダヤ人の人たちが食べ物、なんであれ食べないんだろうとか、エビとかイカとかタコとか美味しいのにみたいなことをですね、豚とかって、まあ、そう思ったりするんでしょうね。で、教会の総会が開かれたんです。まあ、今月の総会はちょっと延期に私たちなりましたけども、教会の一番最初の総会、エルサレムの使徒会議というのが使徒15章に出ています。そこではペテロとまたイエス様の弟ヤコブが最後にこう言ったんですね。偶像に備えたものと血と締め殺したものとみだらな行いを避ける、この4つだけ避ければ、この異邦人で救われた人たちも一緒に礼拝しようじゃないか、喜んで割礼受けてなくてもいい、安息日を守らなくてもいい、そもそもそれはイスラエル、ユダヤ人にこの神様がくださったものだ、でもじゃあ何にもしなくていいではなくて、偶像に備えたものってこれ食べ物のことです。そして血と締め殺したもの、これもこの肉をどう食べていくかということですね。食べ物のことばかりなんです。まあ、最後のみだらな行いというのはこれは夫婦のちぎりを守るということですけども、やっぱり食べ物のことなんですね。でこの食べ方のルールだけをみんなで共有して、そして一緒に礼拝を捧げていこうと、で祝福しますって言ったんですね。そしてパウロの手紙の中でも偶像に捧げた肉っていうのは本当は偶像なんて神でも何でもないから、それは意味ないんだと、まあ、そういうギリシャのローマの神々に捧げられたものがこの市場にマーケットに出回って、それを買って食べるってことがよくあったわけですね。でも信仰の弱い人はそれが、いやこれ偶像に捧げられたらこれいけないんじゃないか、汚れてるんじゃないか、気になってしまう人がいる。本当は気にしなくてもいいけど、いや気にしなくても食べろって無理強いするのじゃなくて、そういう人の信仰も大事にしてあげる、つまずかせない。 だったらもう肉は食べないぐらいのつもりなんだって、このパウロを通してコリントの教会に、これなんで手紙でわざわざこんな肉の食べ方のこと話が出れるかというと、教会の中でそれが大問題だったんですね。どうやって食べるか食べないか、はい、でイエス様は言われました、パンを裂き取りなさい、これは私の体です。また杯を取り、これは私の、契約の血です。多くの人のために流されるものです。で神の国で新しく飲む日まで私はブドウの実からできたものを飲まない、おっしゃったんですね。まあ、これ最後の晩餐での十字架の前の日のことです。これも食べ物でした。まあ、今日もこのパンとブドウ酒って出てきますけど、イエス様は最後に、私がブドウの実からできたものをはこの神の国で新しく飲む日まで飲まないとおっしゃいましたよね。でも神の国、神の知性の統治が、いよいよ訪れたら、私は喜んで一緒に飲もうということでもありますよね。その日には何かというと、まあパンもキリストの体ですし、ブドウ酒というのはイエス様の知性を表しますね。何かというと、まあ、今日出てきました新しい皮袋が整えられるのを待ってるっていうことじゃないでしょうか。その皮袋、私たちが古い皮袋、自分のこれまでの生き方でこれはいいけどこれはダメだとかいうことじゃなくて、イエス様と一緒に歩んでいくっていうのは、これはですねパラダイムシフトです。新しい生活様式、ライフスタイル、まあ、そのことをね新しい生活様式、ニューライフっていうんですよね。最近よくメディアでも言われてると思いますけれども、それがニューライフなんですよ。イエス様と一緒に歩んでいく。さあそのニューライフ考えてみたいと思いますね。弟子たちのライフスタイル、新しい生活様式、ニューライフスタイルです、ね、この新しい生活様式ってね、このいろいろな有識者会議とかね、これ東京都からも昨日一昨日ですか発表されたってありましたけれども、まあ、3密を避けるってありましたね。でも3密って言っても小さいお友達に分かんないじゃないですか。密閉密集密接とかってそもそも字が読めないですよね。でそういう時はこうやって表現するそうです。ムンムンギュギュガヤガヤはダメって言うんですね。ムンムンギュギュガヤガヤはダメって、まあ、それでも分からないとしょうがないだと思いますけども、まあ、そうやって、まあゆったりと、感覚を取っていこうっていう、まあ、そういうことですよね、まあ、今この礼拝も今日賛美チームと、まあ10人に満たない人数でここに集まっています。あと皆さん、それぞれ分かれて今広げられた礼拝ですけども、でもさっきからリハーサルの時からしょっちゅう窓を開けたり、また、まあ、音のこともありますから閉めたりまた開けたりということを繰り返しています。で新しいこのライフスタイルですね、ニューライフスタイル、くしゃみの時は手ではなくて布で押さえる、マスクやハンカチでしっかり押さえるってんですね。まあ、よくくしゃみというと私もこの両手でですねアクションってこうやってたんですけど、まあ、それがその手をどこに持っていくかっていうのが問題だっていうことでしょうね。マスクや布で抑える、またテレワーク、時差出勤、新しい働き方改革を模索していく。そして、デパートやこのスーパー小売店では消毒液が置かれて間隔を空けて並ぶようなところが選ばれるようになるかもしれない。そうしなきゃいけないということではないですけど、そういうところが自然にこのみんなが人がそういうところに集まっていくかもしれないと。またですね、このカウンターで食事が出る飲食店がありますよね、そこでいらっしゃいませって大きな声でマスクしないで言われると大丈夫かなって思ってしまうかもしれないってまあ、 あるあるって感じですよね。また食事会でこの大きなテーブルを囲むのはいいけれども、ずっと食事がテーブルの上に乗ったままワイワイガヤガヤってやってると飛沫が降り注ぐだろうから、それを食べるのは気をつけた方がいいかもしれないですね。ただこれらのライフスタイルというのは あくまでこの新型ウイルスと直面している間のものなので、まあ、ワクチンができた後のもうそうなのかというと決してそうではないっていうんですね。もう一生変わっていかなきゃいけないっていうものではないんだっていうんです、ね、一時的なものでしょう。でもイエス様とのこの新しい生活、ニューライフというのは、これはまた元に戻ってしまうというものではないようですね。これはもともとがこの天の生活、ね、がこの地にも似姿として作られて、エデンの園からそうだったんでしょうけど、私たちはそこからずれてしまったところが新しい生活様式ですね。でも実はもともとのライフスタイルなんですね。神の似姿の、神の子供たちの生き方、この弟子のライフスタイル、まあ、今日はですね、実はイエス様がしたことじゃないんですね。前回のレビの家でというのはイエス様が一緒に食べてたということで、彼は罪人と一緒に食事したと言われました。でも今日は弟子たちのことなんですね。どうしてあなたの弟子たちは断食しないのかとか、どうしてあなたの弟子たちはこの安息日にこんなことをしているんだとか、弟子たちが注目されていた。まあ、弟子たちといっても皆さん弟子って言うと12弟子って思うかもしれません。それは次の3章で集められていきます。まだこのシモン、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、そして先週のところでレビが加わった5人ぐらいだったかもしれませんね。でも5人でも十分注目されていくんです。じゃあ誰にか。神様も弟子たちを、私たちを見ています。そして人も注目していくんですね。まあ、今キリストがどうされているか、どうされたかということは、みんな直接見えないかもしれませんけども、クリスチャンたちがどうしているのかということをよく見ていきます。私もですね、小学5年生の時にこの、まあ、バプテスマをこう信仰告白してバプテスマを受けて、まあ、クリスチャンとして歩み出していったんですけど、同じクラスに、まあ、教会、あの別の教会だったんですけど、通っているお友達がいたんですね。でとても私たちはまあ最終的にはもうとても仲良くなったんですけど、その当時はもう喧嘩ばっかり、毎日喧嘩ばっかりしたんですね。で二言目には、その子が言うんですね。田坂、お前それでもクリスチャンかよって言うんですね。まあ、その子はまだバプテスマを受けてなかったので、私はそれが、その言葉は言えないんですね。お前もそれでもって言えないんですね。田坂、お前それでもクリスチャンかよって。まあ、でもその時にですね、神のキリストの名を汚すことは良くないことだっていうことですね、本当に教えられました。つまり私たちは人に注目されて証にもなるし、私たちの生き方がまたつまずきにもなるんですね。それは皆さんの家族に対してもそうでしょうし、また職場や仲間に対しても、学校のお友達もそうでしょう。でもこの弟子たちの生活、ライフスタイルというのは、これはですね、みんな勝手にやってるんじゃないんですね。御心に合わせていく、師匠である、先生である、教師であって、また主であるこのイエス様の権威のもとに、許しのもとに置かれていましたから、もしイエス様が、いやそれでダメだよっていうことをやってたら、イエス様にまず言われるでしょうから、パリサイ人たちに、なんで弟子たちはっていう前にイエス様が、お前それダメだと言うでしょうから、イエス様が許されていること、イエス様のそのカバーリングって言いますね、責任というか、この見守り、覆いのもとに置かれている。私たちもそうなんですね。私たちのライフスタイルっていうのは、礼拝をみんなで捧げている時も、またはそれが終わった後も、家でも学校職場でも、イエス様のこの覆いのカバーリングの見守りの中で、私たちは歩んでいるんですね。でそのイエス様がじゃあどういうお方なのか。イエス様はこの今日のところでもいくつかの自己紹介をされています。まあ、得てしてこの例え話の中でとか語られるんですけれども、あとは徹底してイエス様は人の子、人の子って自分の子と言いますね。悪霊たちは神の子だなんて言いますけれども、でもその例え話こそが重要だったりするんですね。またやるかの福音書、ヨハネとかに比べて、イエス様の話、イエス様が実際に語られたことっていうのはマルコにはとても少ないんですね。実はイエス様がどうこの生きて、されたかっていうことはたくさん記されてますけど、イエス様が語られたこと少ないです。でもそこにこそ大切なことが収められています。 花婿の話が出てきました。花婿と一緒にいる、まあ付き添い人っていうですね、言葉が使われていまして、花婿に付き添う友は、まあ、ここに花婿に付き添っている友達友人の姿はありませんけれども、この、まあ、新郎新婦を囲んでいる人たちがいるわけですね。また他の役では、招待客、婚礼の招待客、お客さんはっていうふうにもなっていました。まあ、いずれにしてもおめでとうって、なんか呼ばれたから仕方なく来ましたとかいうことじゃなくて、みんなお祝いしに行くんですよね。喜ぶわけです。もちろん結婚式は厳粛なこの時でもありますから、本当に、みんな、最高の格好をして、そして良い時間を過ごす。でもそこは喜びの時なんですね。この花婿の友という意味ではに関してはですね、バプテスマのヨハネが、ヨハネの福音書ですけども、こう言ってます。花婿を迎えるのは、花嫁を迎えるのは花婿です。そばに立って花婿が語ることに耳を傾けている友人は、花婿の友人が出てきましたね、友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。ですから私もその喜びに満ち溢れています。これヨハネの自己紹介です。バプテスマのヨハネは花婿の友人だって言うんですね。花婿の友人は何か、全然話聞かないでなんか写真ばっかり撮ってるのかじゃないんですね。花婿の言葉に耳を傾けるのが友だって言うんですね。で、喜びに満ち溢れているのが友だって言うんですね。じゃあ花婿は誰か。私の後に来られる方、身を噛みの子羊、イエス様のことを紹介されました。イエス様ご自身もこの花婿、婚礼の話をされました。マタイの25章で天の御国、神の国の例えを話されました。灯火を持って花婿を迎えに出る10人の娘に例えることができるって言うんですね。花婿は来るのが遅くなった。まあ、婚礼の花婿の準備が整ったら、いよいよ準備ができた。さあ、結婚式の披露宴の始まりだっていう、そういう知らせが来るんですね。でもそれが遅くなったので、娘たちはみんな眠くなって寝入ってしまった。ところが夜中になって、さあ花婿だ、迎えに出なさいと叫ぶ声がした。そこで娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。まあ、こういう話をイエス様はされました。ここで真夜中に、さあ花婿だ、迎えに出なさいって言ったのは誰でしょうか。花婿が自分で言うんでしょうか、ね、これこそが花婿の友の役割の一つでもあるんですね。私は荒野で叫ぶ者の声だってヨハネは言いましたね。そして私たちもその婚礼に呼ばれている、まあ、主の名教会は花嫁でもあるんでしょうけども、そこに一緒に呼ばれている、今日はどちらかというとこのお客さんだったり友人ということが強調されてますね。そして、まあ、この娘たちもそうなわけです。つまりこのイエス様が来られた時は満ちた、ね、神の国が近づいた。何かというと、いよいよこの婚礼が始まる、始まりだ、お待たせしました、結婚式のスタートです。悔い改めて、これ信じない、いやそんな、まだ始まんないでしょうとかね、まだ他にやることあるし、じゃなくて、いよいよ、私たちが待ちに待っていたこの、主の婚礼が始まるんだ。そこに呼ばれたんだ。だから全てを置いてそこに向かおうじゃないか、まあ、これが福音を信じなさいということですね。悔い改めて他のことをやってたとしても向きを変えてこの婚礼に参加していくということです。ただイエス様今日は新しい衣と皮袋の話をされました。まあ、実は新しい衣っていう言葉は出ないんですけども、古い衣とあと新しい布切れ、っていうそういうことが出てきましたね。でそれ破けてしまう。でこれ何かというと結局新しい衣の話をしてるんですね。そして新しい皮袋出てきました。これ何のことでしょうか。まあ、さっきとちょっと違うイラストですけども、まあ、これレビの家での話の続きかもしれませんね。この そんなところに人々が来て、ね、イエス様のお弟子さんたちは断食しなくていいんですか、なんで断食しないんですか、まあ、そういうことをこう聞いたわけです。でイエス様が言われたんですね、まあ、花婿と一緒にいるんだから、ね、花婿に付き添っている友達お客さんなんだから、それだと結婚式中にね、せっかくの料理がですよ、出てきて、のに全くそれに手をつけない、口をつけない、いや私は断食中ですから、まあそれ失礼に当たりますよね。そもそもね、そういうことはないわけです。だからこれ断食しないじゃなくてできないんです。花婿は一緒にいる間でも、花婿は取り去られたらします、まあそういう話されたんですね。そして2つのことを言われました。まず1つ目は、真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたりはしないとおっしゃったんですね。さあ、まあ、これ右側、右下の方にあるのがこの、真新しい布切れで古い衣に継ぎを当てたって、まあ、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、この白っぽい衣に黄色い布切れで継ぎを当てたって言うんですね。でもそれはこの、かえって破けてしまう、まあ、そういう話をされました。これですね。まあ、それに続いて今度は革袋。革袋っていうとなんかこのふにゃふにゃした柔らかいものをイメージされるかもしれませんが、皆さん革のカバンとかですね、革の靴とかあるじゃないですか。硬いですよね、しっかりと固められてそれが入れ物になっている、まあ、ここに絵がありますけれども、消した方がいいかな、スポット消しましょうか、はい、こうやってですね、中にブドウ酒とかミルクとか水とかを入れて、保存保管したり、あと運んだり、水筒の代わりも兼ねていたものですね。これが、革袋です。ワインスキンなんて英語では言いますね。この、革袋に新しいブドウ酒を古い革袋に入れたら、新しいブドウ酒はこのすごく発酵する勢いがあるので、古い革袋はですね、もうあんまり伸び縮みしないんですよ。ですから破けてしまうって言うんです。でも新しい革袋なら、革も新しい、まだ柔軟性があるので、いくら新しいブドウ酒が中で発酵してもそれに合わせて伸びていくって言うんですね。ですから入れることができる、柔軟に対応できるって言うんです。じゃあまず衣とブドウ酒、皮袋ですけど、新しい衣の話です。聖書にこうありますね。主イエスキリストを着なさいって言います。ローマの13章です。これ何かというと、闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようっていう、そこから来てますね。光の武具。イエスキリストを着ることだ。闇の技って何かというと、勇気を泥酔、淫乱、公職、争いや妬みの生活。ドロドロした私たちの生活です。そうではなくて、この夜の闇の生活ではなくて、昼らしい品位のある生き方、イエス様のキリストの品格伴う新しい生活様式、ライフスタイル、それがイエス・キリストを着ることだって言うんですね。新しい衣です。またエペソ4章にも新しい人を着るって出てきます。これもこの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨てる、そして霊と心に新しくされ続けていく、真理に基づく義と性を持って神にかたどり作られた新しい人、もともとの神の似姿ですね。でも私たちにとってはそれを新たに新しい人を着る、イエス様を着ることです。そして、イエス様も例え話の中でこう話されました。これも天の御国の話です。天の御国は自分の息子のために結婚の披露宴を催した王に例えることができます。王が客たちを見ようとして入ってくると、この前にですね、呼んだお客さんがみんな忙しいとか言って誰も来てくれないんですね。じゃあ通りに行ってとにかくみんな連れてこいと言って、で呼ばれてきたんです。みんなそれなりの格好をしてきたんですね。ところが王が客たちを見ようとして入ってくると、そこに婚礼の礼服を着ていない人が一人いた。王はその人に言った。友よ、どうして婚礼の礼服を着ないでここに入ってきたのか。しかし彼は黙っていた。そしてそこから追い出されていくんですね。これよくわかんないで読むとですね、なんかこれ王ってね、神様のことだったら神様なんてひどいことをなんて読んでしまうかもしれません。でも皆さん、 これですね、婚礼の礼服を着るっていうのはこれどこに招かれたかということですね。私たちがその道端を歩いている時だとしても、イエス様の婚礼に招かれたのであれば、それはキリストを着るということです。しかも当時は、なんか自分でそんな、ね、一張羅持ってないから、パジャマのままで来ましたとかじゃないんですね。これ王様の、王子の婚礼ですから、そうでなくてもですね、父親、新郎の花婿の父親がお客さんたちにこの衣装まで用意をして、これを着てぜひ来てくださいっていう、そういうことがあったんですね。当然王様ですから、王宮で行われるものですから、それにふさわしいものも用意されたんでしょう。これがこの花婿を一緒に喜び祝う服です。これをぜひ着てください。その新しい服をこの人は、あえて着なかったということですね。用意されていたのに貧しくて用意できなかったということではないんです。これが新しい衣ということですね。じゃあ新しい革袋は何か。新しい革袋にもう私たちが用意するものですね、用意する私たちのことです。でも中に入れるのは新しいブドウ酒ですよね。この新しいブドウ酒っていう言葉調べていくと、新約聖書ではこの他にもマルコ以外でもまたいるか、この話が出てくるところにだけ出てくるんですね。でもこの新しいブドウ酒っていうのはこのヘブライ語の聖書、旧約聖書では全部で38回出てくるんですけども、なんとそのうちの30回は穀物と一緒に出てくるんですよ。今日も麦の話が出てきましたよね。穀物と一緒に出てくる、ほとんど8割は。で、22回は、つまり6割はもう一つ油と一緒に出てくるんですね。穀物と新しいブドウ酒と油っていうのはセットで出てくるんです。例えばですね、一番最初に出てくるのは創世記27章です。イサクがヤコブを祝福した、ヤコブが祝福をこの、騙し取ったところですね。イサクはヤコブ、後のイスラエルを祝福していった。神がお前に天の露と地の肥沃、豊かな穀物と新しいブドウ酒を与えてくださるように、諸国の民がお前に仕え、もろもろの国民がお前を塩あむように、お前を呪う者が呪われ、お前を祝福する者が祝福されるように、ですから私たちも、国々の民として今イスラエル、ヤコブの子供たちを祝福しているんですね。そこに豊かな穀物と新しいブドウ酒が約束されているんですね。また、民数記の18章で主がまたアロンに言われた。主はほとんどはですね、モーセに言われた。それでモーセが語るんです。でも直接アロンに言われたというところが、いくつかだけあるんですね。そのうちの貴重な一つがこれです。最良の新しい油、新しいブドウ酒の最良のものと穀物、油とブドウ酒と穀物、人々が主に備えるこれらの初物すべてをあなたに与える、あなたの家にいる清いものは誰でもそれを食べることができるって言うんですね。この油というのはこのオリーブ油です。そして油注がれたものというところでも使われてきますね。これ何かというと、これ大祭司、そしてその家族、祭司たちが特別に食べていい、捧げ物、礼拝に用いるわけですけれども、その残りを食べていい、それは祭司の家族の食べ物になっていくっていうんですね。で、今日のこのマルコの2章の話、イエス様が、麦をですね、この積んでいる、実はよく読むと麦を積み始めたってあって、麦、穂ですね、穂を積み始めた弟子たちが道を進みながら食べたとは書かれてないんですね。他の福音書ではこの手で揉み始めたとかで食べたとか書かれてますが、マルコでは食べたとは書かれてないんですけど、でもイエス様がこの食べたという話をこの後されてますから、おそらくこう積んでどっかにお土産に持ってくってんじゃなくて、そこで食べてたようなんですね。ちなみにこのある安息日にって、今日出てきましたけども、これはですね、 写本によっては、杉越の祭りから、2週目 この安息日、まあ、復活祭の次の週になりますかの安息日、ちょうど今の時期なんですね。今はこれ5週目ですか、来週最終がシャブオットペンテコステ7週祭になりますから、で聖書立法の中にあるんですね、あなた方はこの杉越の祭りから7週を数えなければならない、オメルというこの大麦の、収穫を数えていく、そういうオメルを数える時期なんですね今、ちょうどこの今の時期なわけです。その安息日で、大麦というのはこの杉越の祭りの時に、杉越と種なしパンの祭り、そしてこの、週の初めの日日曜日が初穂の祭りですよね。初穂の祭りっていうのは本当にイスラエルのもうどっかの地方、特にあの北のガリラヤの方が早く実りが早いそうなんですけども、で、大麦 の本当に初穂が実り始めるかどうかぐらいの時期なんですね。ですからそれからということはですね、小麦はまたその7週経ってようやく今度は小麦の初穂を捧げていきますから、1年で一番麦が少ない時なんですよ。備蓄が蓄えがない、でみんなお腹減ってる時なんですね、この時期は。まあ冬が過ぎて春夏に進んでいきますけども、みんな麦がない、でもその大麦が今年も初穂が捧げられたということで、杉越の時に初穂を捧げる。その後だんだんに収穫がこの増していくんですね。それをみんな本当に待ち望みながら楽しみながら数えていく、そういう時だったんです。ですから、まあ、これ弟子たちでなくてもみんなお腹空いてる季節であったということが、想像されるんですね。でこの安息日ですから、この安息日っていうのはまあ、週の終わりの日、今の金曜の夜から土曜ですね、もうみんな街道に礼拝に行くだけだったんですね。でそれ以上あんまり歩いちゃいけないっていうその、まあ、外出禁止というよりも礼拝を捧げる日ですから、休みの日ですから、ということはこれもなんか礼拝が終わってどっかに遠足に行ったとかいうことじゃなくて、おそらくはこの、これカペナウム、ガリラヤですから、そこの街道に行く途中の話だったのかな、あるいは帰りかですね。でもこの後街道に入ったっていうのが出てきますから、行く途中だった、まあ、そこで、まあ、礼拝に行く時だったんですね。そこで、まあ、麦畑のところを通って穂を摘み始めた。でもその時期はですね、まあ、収穫がだんだんこの進んでいく時でしたので、まず自分の畑の当然持ち主が収穫しますよね。 でも全部刈り取っちゃいけないって立法の中にあるんです。貧しい人たちのために落ち穂はそのままにしときなさい。で貧しい人たちってよりもその一緒に働いてる人たちですね、使用人の人たちが落ち穂を集めて、これ自分の取り分としていいんですね。でもそれも全部取っちゃいけない。本当に貧しい人たちがその落ち穂のさらに残ったものは貧しい人たちが取っていいっていう、そういうこの立法があるわけです。でこれ積み始めたってありますけども、まあ実っているものをねこうやって、つまんだように私も思ってたんですけども、ひょっとすると落ちてたものを積み上げた、拾い上げたということかもしれませんね。いずれにしてもこの安息日に、まあ、してはいけないことって全部39こういうようなリストがあるんですけど、そのうちの一つに収穫っていうのがあるんですね。何かくっついてるものを引き離すっていうことがこれは仕事に当たるということで、収穫もそうだということで、それに当たるんじゃないかというのがこの疑問なわけですね、パリサイ人たちは。でも、イエス様はこういう話をされたんです。ダビデと友の者たちがこのお腹空いてた時に、まあ、サウル王から逃げてですね、本当に、まあ、400人とか大勢で一緒に逃げてましたから、本当にもうお腹空いてたんですね、何日も食べてない。でそこにノブという町に行くと、そこに祭司がいたんですね、その神殿がそこに、ありました。でそこにですね、この礼拝用のパンが置かれていたんですね。 でダビデはその神の家に入って、祭司以外の人は食べちゃいけないパンですね、臨在のパンです。でもそれをでもちゃんとあの祭司とやり取りしてるんです、ね、これはあの、清い状態にある体を清めた人でないとこの食べられませんよって祭司に言われるんですね。でもいや私もあの一緒にいる者たちもあのしばらくサウルと、まあ、戦ってというか逃げてきて、夫婦の交わりもないし本当に清い状態にありますからと言って汚れてませんからと言って確認した上で、でいただいてみんなに分け与えたというんですね。でもそれ、まあ、第一サムエル記の中にありますけどこれ読んだことないのかと言ったんです。これ何かというとここでダビデの話が出てきましたね。王様です。まだ王様になってません。この後サウルが亡くなってユダの王そしてイスラエルの王になっていくんですね。そして祭司が出てきます。これ王と祭司が出てくるっていうのはあのここがマルコの福音書でも最初ですよね。これダビデは確かにレビ族ではありませんから、しかもアロンの家系ではありませんから、祭司では、ないこのユダ族ですね。でもダビデが王になって、そしてダビデの息子たちっていうのは祭司になったってあるんですね。でダビデはまたエポデを身につけてこの大祭司、祭司の役割をこの担ったこともあるんですね。つまり何かというと これはやがてイエス様が大祭司であり祭司であり、そしてこの王なるお方として、それが一つにされたイエス様が来られることを、イスラエルの家族の中でレビ族とこのユダ族とそれぞれ祭司の家系とあと王の家系とこう分かれていたわけですけども、それはまあ一つの家族なんですね。そしてイエス様に一つとされていくんです。先ほどのこの穀物とブドウ酒、新しいブドウ酒と油ってありましたよね。それはあのイエス様がこの命のパンであり、そしてイエス様の血であり、そして聖霊の油ですから、これ一つのことなんです。つまりこれ何かというと、王様がこの一緒にいる家来たちに祭司のパンを分け与えた、これイエス様のことですよね。イエス様の命のパンを、しかもキリストの体、ご自身の肉ですを王として、また大祭司として、それをいただく私たちは弟子でもあり、また王家の人々であり、また大祭司と共に仕えていく祭司の役割でもあるわけです。そしてやがてこのイスラエルの民がこの国々の中で、全体の中で祭司の役割になってきますし、私たちもそこに共に仕えることを招かれている。まあ、イエス様のこの深い意味が当然この時には弟子たちも含めて分かっていなかったでしょう。私たちもよく分かってなかったかもしれない。でもこれは何かというと、安息日に、最後にやりましたね、安息日にも主、そうでない時も主、何をしてはいけないということではなくて、安息日、イエス様のこの神を礼拝する日ですから、そこでは当然イエス様の主権がそこに及んでいるんですね。黙示録の5章にもこうあります。彼らを王国とし祭司とされました。これイスラエルの民だけじゃないんですね。すべての部族、また言語、民族、国民の中からあなたの血によって人々を神のためにあがない、私たちの神のために彼らを王国とし祭司とされた。彼らは血を治める、イエス様ともにこの地を治めて治していくものですね。最後に安息日にも主ありました。安息日にも主、コロサイの2章10節から、もし一緒に読める方は読みたいと思います。キリストはすべての支配と権威の頭です。こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来たるべきものの影であって、本体はキリストにあります。アーメン。安息日というのも、これはこの、永遠にあるものなのか、 いろんなこの時とか場とかっていうのは最後にはもう一つとされて廃れていきます。でも残るのは神の言葉、そして神と子羊が残っていく。本体はキリストにあるんですね。それを表していく。私たちはありましたね、食べるとか食べないとか、ずっと同じことをしているといろんなことを覚えたり、していくのが難しいんですね。ですから神様は分けることで、性別することで、安息日も性別することで、私たちが神と一緒に礼拝するのが本来の、神と一緒にこの憩い過ごすことが本来の命なんだということをいつも覚え続けていく。でももう終わりの時になったらもうそれだけでいいわけです。イエス様と一緒だ、花婿との婚礼、私たちは客であり友人であり、しかも花嫁にもされていくというんですね。ですから安息日の人、私たちはだからといってこのユダヤ人の人たちにですね、あの週の終わりの日に安息日もう今更守るのがナンセンスだとかいうことではありません。それは神様から、彼らに、本当に終わりの時まで大切にするようにとして与えられた、まあ、宿題でもあるんですね。でも一人一人にこのいろんなこの宿題でありプレゼントが違うように、私たちにプレゼントされたことは、ではないけれども、でも私たちがその彼らを祝福しながらイエス様の喜んでいく礼拝というとですね、ある時代、いやかなりの長い時代、このキリスト教会も、厳粛さ大事なんです。でも本当にこのしんみりとしていく、そしてできるだけ何もしない、主の晩餐ですらですね、この中世の長い時代、何百年あるいは千年以上でしょうか、パンは落としても、また拾って食べるからいいと。でもブドウ酒をこぼしたらもう飲めなくなっちゃう、キリストの血を。でそれが怖くて一般信徒は誰もブドウ酒を飲まなくなったっていう時代が何百年も続いたってことがあるんですね。で司祭だけがそれを一人で飲んでいたと。私たちはその恐れとか不安とか、あるいはこうなったら大変だとか、いやあの人はどうだとか、これならいいとか、そういうこう批判とかいうことで、本来の礼拝、それは花婿イエス様おめでとうって喜ぶことです。友達として、お客さんとして、そして花嫁とされたものとして、それを覚えていこうではありませんか。さあ、二つの質問をして終わりたいと思います。一つ目、主のために全力で礼拝生活を送っている人、ある人は何かを食べることで、ある人は食べないことで、ある人はこういう賛美、こういう祈りを捧げることで、ある人はそうでない形のもので、全力で礼拝生活を送っている人、でも自分と違う、自分が慣れているものと違うということで、何かこの批判したり見下してしまったことはないでしょうか。いや、未だにそうだということはないでしょうか。私たちそうやってお互いがこのどうイエス様を喜ぶか、その喜び方が違う、それじゃダメだとか、こうじゃなきゃとかいうことで言ったら喜びじゃなくなりますよね。結婚式台無しです、披露宴が。ではなくて一緒に喜ぶ、お互いを見下すんじゃなくて主を見上げて、花の子イエス様おめでとうと喜んでいこうではありませんか。ピアノお願いします。二つ目、花婿イエス様の婚礼を喜び祝う私たち、あなたは今日からどういう新しい生活様式、ニューライフスタイルを送っていくでしょうか。どういう新生活、イエス様との、これ結婚式っていうのは大体1日で終わりますよね。当時の、まあ、今でもそうでしょうか、イスラエルの結婚式が1週間続いたとありますけれども、でも1日でも1週間でもないんです、一生続いていくんですよ、これは永遠に。どういう、それは喜びの宴なんでしょうか。しばらく一緒に祈ってまいりましょう。今日いただいた御言葉を、そしてこれ何かの教え、知識ではなくて、私がどうイエス様を喜んでいくか、 またはみんなと一緒にどう喜んでいくか。クリスチャン同士もそうです。神の家族の中でも、また自分の家族や職場友人の方々ともどう一緒にイエス様を喜んでいくか、ご一緒に今聖霊様に聞きながら祈っていきましょう。